はい、てなわけで今チャプター7までいきましたけど、
はいはい、続きましょう
、はい、続きまして、リコおじさんが出てきます。はい、リコおじさんというのが、ね、さっきのナポレオンとキップのおじさんの、なんですかね、リコダイナマイトさんなんですかね、出てくるんですけど、この人は、過去にアメフトのチームで、ナショナルチームの代表になれそうだったんだけど、なんか怪我かなんかで出れなくて、でそのことをずっと未だに根に持ってて、あの時出れたら俺の人生変わってたのになみたいなことをずっと言ってる、20年ぐらい前のことを言ってるおじさんです。でこの人はセールスマンなんですよね。
でこれなんかちょっとパッと見ホーガンみたいだよね。
ホーガンかなホーガンかな、なんかでもマッシュルームカットみたいな、そうそうそう、気持ち悪い髪型の うざいおじさん
な
んです
ね。いやでもこの人もダメだなっていう、
この人ダメ、
この人も全然信用が置けないというか立派な大人じゃない感は半端ないじゃん。
詐欺師ですよこれ、うん、ほぼねすごいプラスチック あのボールみたいなやつを32個セットとかを普通にあの
でもでも24個買うとさ、うん、
はい、
補正がついてくんだよな
あの船でボトルシップみたいですね、船の模型がね、
これはみたいな人じゃん、
うん、これついてくるな
ら買いたいみたいな人じゃんいらねえと
超いらねえそんなそんな2ダース買ってみたいなね、はい、このおじさんね、後々名言があるんですけどね、今の知識を持ったまま昔に戻れたらいいのになっていうみんな誰しも思う、でもうねその時が止まってる人っていう感じだね、うざいおじさんがね来ます。はい、9番、サマーからの返事ということで、あのペドロがさっきの金髪のチャンネルにですね、
モデルのチャンネルにね、
モデルのチャンネルに、
学年一美人のモデルのチャンネルに、
チャンネルにラブレターを出したらノーって書いてきます。
当たり前だよ。
はい、10番、儲け話ということで、リコおじさんの、セールスの儲け話にあの引きこもりの兄貴が巻き込まれるという話ですね。で2人ですげえ怪しい商売をなんかね、あの街の人々を回ってね、あのするっていう、そんな、
は
い、
あれもなんか説明してるときにさ、兄貴がさ、
はい、
いや、ちょっと4時からチャットなんだけど、帰っていいから
こいつ、
どれくらいやってんだ、お前みたいな、3時間から4時間ぐらいかな。リコおじさんちょっとマジギレしそうになった
じゃん。マジギレです。こいつダメだなって思われてる。
かなりチャットいいとこ行ってるぜみたいな。もう付き合ってるちょっと過言じゃないみたいな。
ね、そうそうそう。もうすぐ付き合えるからみたいな感じだったんですね。はい。11番、ナポレオンの取り柄ということで、ナポレオンがダンスパーティーに女の子を誘いたいんだけど、おい自分の取り柄ってなんだろうなって言って。そしたらあのペドロがお前絵うまいよねみたいな話、うん、牛とか馬の絵描くのうまいじゃん、ああうまいうまいっつって、この辺この学校で一番うまいと言ってもいいっつってで絵描くんですけど、なんかねあのガロ系なんですよね。うまいっちゃうまいけど
抽象画なんだよ、
抽象画みたいな、
すげえ無地みたいな、
ね、まあまあまあ馬とか、まあ、味はあるんですけど、
そうそう、
ガロあの、うん、ネジ式みたいなね、杉吉春
だみたいな、アート寄りなんだよね、
アートなんですよね、
いいんだけどさみたいな、ちょっといきなり渡されてこれはみたいな、
女の子の顔とかもすげえ馬面だし、可愛くはないんですよね、ブサイクなんですよね、うんうん、なんかでもこれ一説によるとこのジョン・ヘダーさんがなんか 美大かなんか行ってて、
ジョン・ヘダーっていうのはこの
役者さんが、
このあこいつが、
はいはいはい、この人が、はい、この人が実際描いてるっていう話ですね。はい、てなわけで、12番アルバイト、
はい、
アルバイトします、養鶏場でアルバイトします。養鶏場で何ですっけ、なんかね、あの鶏がわーわーって見たことにであれでしょ、あの飯だ食ってくれって言われて、うん、あのすげえ並々のあの鶏卵みたいな、
そうそうそうそう、
卵ね、生卵
どうすりゃいいんだよっていうね。
ロッキーもびっくりするぐらいの量のやつ。はいはい、でこのね、ナポレオンが連れて行こうとしてるトリシャちゃんっていう女の子ね、さっき のハッピーシュワクラブの子ね、
はいはいはい、
この子可愛いですね、
はい、
うん、なんかでも結局その金髪のチャンネルのサマーの仲間なんで、ちょっと嫌だなって思いながら、
でもイケてるグループだもんね、
イケてるグループなんで、うん、でもあの結果リコおじさんの活躍によっていけることになります。リコおじさんの活躍によって、なんだっけ、リコおじさんの元カノの娘かなんかなんですね、
そんな、なんかね、そういう、
でその子の家にリコおじさんがセールスに来てるときに、いやあれは俺の甥っ子なんだけどつって、あいつもかわいそうなやつでさみたいな感じの、あることないことを吹き込まれて、同情したお母さんに言ってあげなさいって言って、
哀れんでるじゃん、
哀れみでいけるっていうやつですね。はい、 で、13番ダンスパーティーですね、はい、でそのダンスパーティーにそのリコおじさんの車で連れてってもらおうとするんですけど、おじさんがセールスに行って帰ってこないと仕事だ
からしょうがないな、間に
合わねえじゃねえかバカ野郎っつってわーって走ったら、すげえいかつい兄ちゃんがあのドッドッドッダッツッダッツッダッツッダッツッダッツッダッツッダッツッダッツッダッツッダッツッダッツッダッツッダッツッダッ
ペトロのいとこ、
ペトロのいとこの兄ちゃんが2人いて、でもその人たちいい人なんですよね
基本いいやつだ
乗っけてってくれるんですよね
すげえ重点を響いてたもん
ねローライダーの
そうそう
このウィーンってこうあのなるやつで、トランスフォーマーみたいなやつででね、ダンスパーティー行くんですけど、まあ、結局ね、あの案の定あのスッと逃げられてしまいまして、で結局残ったのがペトロとデビーとナポレオン3人、
うん、いつものメンツ
いつものメンツで、その時に流れてるあのシンディ・ローパーのタイムアフタータイムがなんか すげえ泣けるんですよね。
いいあれも悲しい、あれもすげえいい曲だね。
いい曲ですね。いろんな映画で使われてるんじゃないですか。それこそ日本だとあのサイドウェイズでしたっけ、小日向とか出てるやつ、あれの主題
歌、サイドウェイズね、はいはいはいはい、扱ってたな。
でもあれよりも全然泣けますねすごい哀愁漂ってる、はい、で次に、ペドロが生徒会長に立候補しようとします。
はい、
はい、
突如だよね。何の脈絡もないも
ん。
なんか
ポスター見て、
うん、それがまたいいんだよね。
ポスター見てね、あ、うん、俺立候補するわっつって、
俺いける
マジでっつって、本当にいけると思ってんのっつってで言いながら、でもあこいつの目を見て、あマジだと思ってじゃあ何とかしてやんないとと思っているとね、ポスターあのビラ配ったりとか手伝ってあげるのがいいですね、うん。なんかあの無駄に危機牛乳することがあるんですよこれ何なんですかね、学校がそういう農学部みたいな、
そういうことなん
ですよ、銀のさじみたいな学校
なん
です
ね、うん、なんかそういうことになってるじゃん、なんとなく。
この牛乳は漂白剤を使ってますあこの牛は玉ねぎ畑に入りましたねみたいな、そういうなんかすごい才能を発揮するみたいな、はい、15番で、お兄さんのチャット相手の、人とオフ会するんですけど、オフ会っていうか会うことになるんですけど
例のね、
例の
ずっと毎日 3,4 時間や
そうチャットしてる、もう付き合ってると言っても過言ではない、
もう結婚前秒読みだ
そうそうそうそう、なんかね、あのすまんねおっさんが来るのかと思ったら、本当になんかねガチのね黒人のね
そうそう
ド派手な
そうそうそう、っていうそなんかすげえブスが来るオチかなと思ったら、うん、なんかちょっとプレイボーイとかに乗ってそうな
豊満なね、
そうそう、黒人の
でもド迫力なんですね、そう
二の腕半端なかった
よすげえでかいの、兄貴より全然でかいの、
なんかあそっちっていう感じのそうそうそうダメじゃないんだけどみたいな、
そうでもそのおかげで兄貴がいろいろとこうね話をしていくことでなんかすげえ BK みたいになって、
そうそうそう
なんか引きこもり脱出してなんかあの一挙にあのリア充になるみたいな、
うん、
はい、でこのチャプターで、リサイクルショップに行ってなんかあのミュータントタートルズのラファエロが使ってるようなサイと、
ああなんか買ってた
かっけーっつってサイとあのディークオンのダンスグルーブっていうあのカセットテープをなんかあのビリーザブートキャンプみたいですね、あダンスやるでみたいな感じで買って、でそれで家であの必死で
練習してた、練習してたもんね
これがのちんにんみたいなね、はい、その次ですね、ハーブの力っていうチャプターなんですけど、これリコおじさんが売ってるなんかハーブであのおっぱいがでかくなるみたいなやつですけどこれは友達に配れみたいな感じで言われてでそれでなんかねナポレオンが学校で大恥かいちゃうと、
うん、
でおじさんが余計なもん配るからなっつってすげえ仕返ししてあの、
それな、それなんだっけハーブ配ったらどうなっちゃうんだっけ、
それハーブの力でおっぱいがでかくなりますよみたいな、うん、
って言ってたよね、
はい、なるん
だけど
またインチキのやつ
です、インチキなんだよね、
はい、
基本な、
はい、でなんかあの車に何ですっけスイカぶつけられたりとか
して、ああそうだそうだそうだ、
ナポレオンがおいっつってお前ふざけんなっつって、てめえなんか出ていけっつって、
うん、
あの腹っぱでこう取っ組み合いとかしてはい、そして、17番、選挙演説ですね、
はいはい
はい、選挙当日がやってきます、ライバルが、その金髪のチャンネルね、サマーっていうね、うん、最初ペドロが好きになった女の子ですけど、この子もね、お高く止まってる女子なんで、ね、生徒会長、
まあ、学年一のヒエラルキーのトップ、
ヒエラルキーのトップですよ、もうね、取り巻きとかもいるし、
一方ペドロ、
何もないです何もないし、ちょっと髪の毛切りすぎたっつって、もうダサいから人前出れねえっつって、なんかね、あのずらかぶってるんですよね、
そうそう、
半端なロン毛の、本当にあのミルクホールにあるような感じの、
本当に口ひげガチで揃って、
口ひげガチで揃って
、3日で揃えられ、3日で入るって言ってたもん
ね、それでなんかね、変なずらかぶってて、で、なんかあの、すごいパッとしない演説するんですよね。
うんうん、
なんですけど、
あなたたちの夢を叶えられますみたいな、
僕が 制度会社始めた、皆さんの夢は叶うでしょう。
生き物係もやりますみたいな。
そんななんかありがとう。
どうでもいい内容だったもん、もう。
そう、どうでもいい内容だから、これダメだなと思ってるんですけど、聞いてなかったことなんですけど、なんかそのね、選挙演説の後に、パフォーマンスをしないといけないみたいな。
パフォーマンスタイムね。
パフォーマンスタイムがある。で、対抗のね、サマーとかは、ちゃんとね、なんですか、ハッピーシュワクラブの仲間たちとこう、うん、ダンスみたいなのやるんですよね。
チアリーディングみたいな。ね、あれはあれでよかったんです、うん、
で、一方のペドロ陣営の、ほうが、やべえ、何も聞いてねえ。
ペドロ陣営一人しかいないから。
ペドロ陣営、ナポレオンしかいない
んです。ナポレオンなんだっけ、ナポレオンの T シャツに何か書いてあるんだよ。ボートトゥー。
ボートトゥー。
ペドロ。
ペドロ。ペドロに一票。
ペドロに一票。あの T シャツすげえ欲しい。
この T シャツね、実はアメリカのセレブの間でちょっと流行った。
ああ、そうなんだ。俺欲しいもん、俺。
あれだから、僕見たことありますもん。
あ、本当に。
お土産屋さんに売ってるかもしれないですね。
ああ、欲しいな、これ。はいはい。で、そんな。
はい。
ナポレオンが何かやんなきゃいけなくなっちゃった。
しょうがねえなーって言って、で、カセットを音響役の子に渡して、で、スッとステージに出てきます、中央に。何が始まるんだろうと思って見てたら、いや、ジャミロクワイかかるんですよ。で、で、そこで、さっき部屋で独学で覚えた、ディークオンのダンスグルーブ。
かける。
必死で部屋でこうやって練習したやつを、披露するわけです。めちゃめちゃキレキレのダンスですね。はい。
あそこね、よかったね。
ここ最高ですね。本当ヒビロックの世界ですね。もう本当バンプオブチキンですよ。弱者の一撃的な意味で。
別にダサいんだけど、はい、すげえ一生懸命やってるから、うん、だんだん笑えなくなるっていつものでしょ。
うん。これね、いや、なんでこんなに胸が熱くなるかって、このやろうとした動機が、友のために力になりたいっていう一心なんですよね。そうそうそう。で、
力になってないんだけどね。
いや、でも結果的に、これで、群衆のハートをキャッチして、
それは確かに
ペドロが当選するっていう流れじゃないですか。だからこれって、僕思ったのが、優勝努力勝利じゃねえかと思って、ジャンプ三原則じゃないかと思って。
ね、ジャンプなんだよ、これね。
ジャンプですよ。ジャンプの本当日常漫ギャグ漫画的な感じなんだけど、最後ちょっと熱くなるみたいな、うん、そういうのに思えてしまって、非常に。でね、そのダンスしてる途中で観客のねとことか映るんですけど、ブスカワのデビーがですねにっこりするんですよね。それすごい可愛い、うん、あ、なんかちょうどいいブスだったのにと思って。で、いじめられっ子をね見てるんですけど、最初のサマーのそのね取り巻きなんで、パフォーマンスの時に一人だけ立ち上がって、とか言って手クラップしたりとかしてたんですけど、そのナポレオンが踊ってるのを見て口あんぐり開けてはぁーみたいになってるのが超面白いんで、そこもね注目ポイントですね。こいつ本当リアクション面白いなと思って、はい、そんでもって、まあ、最後ねは、ハッピーエンドということで、兄はそのラフォンダと結婚することになり、
うん、
ペドロは当選し、うん、そしてナポレオンはデビーと少しだけ仲良くな
る。いい話ですよ、
ね、これ。いい話ですよ、これ。王道ですよ。でね、全部タイトル、エンドクレジットが終わった後にちょっとおまけコーナーがね、10分ぐらいあるんですけど、うん、はい、それで兄貴の結婚式になってる、
うん、
はい。で、ナポレオンがいなくて、どこ行ったんだっつって言ったら、荒馬に乗りながら小登場するって。あっつって。ジャジャマ鳴らすのに手間取ってた。すげえ、ナポレオンだ
すげえな、まんまだね。
まんま。デビーって。デビー、俺の騎乗してるところ撮ってくれ。写真撮ってよって。かっけえ。で、その馬でね、ハネムーンに旅立つっていう、兄貴がね、兄貴夫妻が。いや、いい映画ですよ、これ。
これアメリカの何州だっけ？
アイダホ州です。アイダホってもう僕ジャガイモのイメージ
しかないし、
北海道みたいな感じですかね、
日本。いや、でもね、本当にアメリカの田舎って多分こんな感じなんでしょ
う、うん、
本当にそのなんかリアル感みたいのは、ね、うん、すげえ感じた、
うん、ね、もう本当に何もないというか、こういう日常がいっぱい
転がってる、
ゴロゴロしてるんだろうなっていうところなんですけど、でもちゃんとなんかね、本当こう共感もできるし、
うん、
最後盛り上がりもあるし、
うん、ジャミロクワイを踊るっていうのがまたいいんだよ、
ね、絶妙なところを持ってきますよね。
ジャミロクワイはあれだけダサく踊れるやつってなかなかいないよ。
いやいやいや、 いやでもあのでもキレキレ感は、
うん、いやよかった、
いや、うん、僕もあの一応、ね、その前にあのフィギュアス俺たちフィギュアスケーターズ見てたんで、うん、ジョン・ヘダーはまあ踊れるっていうのを知ってたんで、うん、ああそういうことなのねって思ったんですけど、でもね普通にこいつあのダメダメの出すやつだなと思って見てたら突然来るんで、はぁってなりますもんね。
来た、うん、思うところあるよね、
ギャップ萌え、
うん、
はい、かっけーってなりますもんね、やっぱね、うん、非常にこれはいいです。だからみん、勇気を持って一歩踏み出すということでみんなが少し変われるストーリーってことですね。
いい話
だね。兄貴もそうだし、
全然 Z 級じゃねえじゃん。
そうなんですよ。そう、それだから困ったの。だから困ったのってことなんですけど、 Z 級だと思ってみたらめちゃんこ面白かったシリーズということで今回紹介しましたけど、
はい、
だから主人公がやればできるやつだったっていうことなんですけど、でもで結果的にこれね、最初にありましたタイトル変わりましたね、ナポレオンダイナマイトっていう。だからこれも非常に名前負けしてるやつなんですよ、主人公が、
うん、
なんですけど、
ナポレオンって名前ってねえだろう。だって秀吉と一緒でしょ、うちらで言う
の信長君みたいな感じ、
信長君秀吉君と一緒でしょ、
家
康君みたいなもんでしょ、うん、
ダイナマイトって爆豪勝樹みたいなもんでしょ、あのヒーローアカデミアのねえ、そういうすごいとんでもない名前がついてるんですけど、すげえ冴えないっていうやつなんですけど、うん、だから今の話を、あれするとですよ、あの勇気を持って一歩踏み出すことでみんな少し変われるストーリーっていうのってなんか俺見たことあるなと思って、あれこれもしかして電車男じゃねと思ってってことはですよ、あれってことあれちょっと待って、電車男と全く関係なくって、ただ冒頭
で確かにね、勇気を持って踏み出してた悪いやつ
でしょ、ね、で最後のペドロのピンチっていう時に、うん、しょうがねえなって言って出ていくあの、うん、ナポレオン、あれね、うん、僕あの逆境ないんで島本和彦先生が言ってたんですけど、うん、男はいざという時にはやらねばならない、うん、
言ってた、
そして、今がいざという時である、
うんうん、言ってた、
そして3つ目、俺は男なんだだから非常にこうナポレオン大名は男なんですよ。
そうだ、ね、
男ってことはタイトルに男が欲しいって考えたらバス男でよかったんじゃないか
一周回るとね、
一周回ってナポレオン大名
実はすげえ考えたんじゃねえのこれ、
実はバス男っていうのは非常に本質をついたあのタイトルだったんじゃないかなって思っちゃって、うん、
いい、
そういう結論に僕は至りました。
いい、
はい、なので、まあ、今売ってる製品版はナポレオンダイナマイトという、まあ、現代もそうなんですけど、なんですけどやっぱちょっとね、
さすが20世紀フォックスさんなんですよ、やっぱ考えてつけてたんだよ、
見てなかったっていうのは
失礼な話だ、
失礼な話で、多分見て
ちゃんと見て上で
自分の中で落とし込んだ結果、
たまたま電車男と似てたっていう、
たまたま時代背景もあって便乗商法だと思われてしまったのではないかと、
ああ、ありえるな、
はい、
いい放題だな、これ
いい放題だったんですよ。だからでもうこれにもう10年ぐらいね、バス男というタイトルで売ってたんで、もうこれに馴染みがある人もいると、うん、いうことなんで、はい、ですんで、もうこれはどっちで呼んでもいいでしょうということなんですけど、はい、多分
いや、うちらもバス男で行こうよ、
僕もバス男だから今回は俺たちのバス男です、
うんうん、す
はい、ナポレオン、かっこナポレオンダイナマイトですけど、
はい、
はい、ってなわけですんで、今全部喋ったんで、ほぼほぼ見た気持ちになったと
思う
んです けど、
そうだね、
それでもまあディテールとか気になるという方はですね、ぜひ見ていただいて、これはね、あの損にはならないと
思います、そうですね、
実質だって86分ぐらいの
短い、あっという間で、
あっという間、もうメタルマン同じぐらいの時間で超長く感じましたけど、これはね、短い。
無限地獄だったもんね、
メタルマン。無限地獄。はい、82分ぐらいで、で、エンドロール後にまあ10分ぐらいあるんで、
はい、
まあ、実質でも95分ぐらいですよ。すべてフルでも、
はい、うん。
っていうやつなんで、ぜひ、皆さん、見てみてください。
はい。
はい。てなわけで、告知
おい、
はい、東京ミルクホールのですね、トークイベント、月一トークイベントがですね、3月に、復活いたします。こちらタイトル、
はい、
世界痛快伝説ミルクブレイクかっこかりということで、はい、ほぼほぼ決まりかけなんですけど、まあとりあえず、
まあ、いいんじゃないですかね、
はい、はい、ミルクブレイクということで、はい、昔あの大橋巨泉さんとか出てたそういう番組の、
ないよそんなのない、ない
ちょっとね、あの、はい、
はい、
ね、
似てるかもしれない、
はい、あの音を踏ませていただいてみたいな感じで、はい、はい、2017年の3月15日水曜日、はい、19時から、
はい、
場所は池の上バーガリガリでございます、はい、こちらチケット1500円でございます、
はい、
はい、もうね、いろいろとちょっとあの芝居人としての我々をというのを考えていかなければならない、はい、ちょっとした、まあ、いつものダラダラトークよりはちょっとテーマを持って、 やっていこうかなっていう感じの。
そうですね、お時間ある人はぜひぜひ遊びにね、はい、来てくれればなと思います。
ぜひぜひよろしくお願いします。はい、はい、そして、東京ミニコール9月公演、ワンスアポンが埼玉じゃなくてなんだっけ、あれだ、カスカビアングラフィティ過去仮、
うん、
はい、という、お芝居ですね、出演者募集を引き続きやっております。はい、こちら1月の頭からやってるんですけども、はい、我こそはという出演者として名乗りを上げたい方がいらっしゃいましたらですね、全然多分経験未経験は問わないと思います。思いますっていうのはちょっとあれですけど、やる気があれば基本 OK です。で、まあ、ちょっとね、男性オンリーにはなっちゃうんですけども、ほぼほぼ年齢等も問いませんので、まあ、詳しくはですね、東京ミルクホールの公式ホームページ、
ね、
は
い、男性であればやる気があれば何でも OK って、すげえブラック企業の募集だよね。
人間生きてる死んでない、
うん、そうひどいよね。あなたのやる気で全てを変えるってもうやばいやつでしょ、
はい、まあまあちょっとね、だからその辺の文句は広くとって、うん、はい、全然ね、一緒にやっていけそうだなっていう方でしたら、はい、全然やりたいと思います。
はい、
はい、ぜひお越しください。はい、はい、そしてキャマさんの方から、
はい、今ツイッターの方やっておりますので、東京ミルク放送局で、はい、検索していただければ僕らのアカウントの方が出てきます。また、はい、ハッシュタグでですね、はい、シャープミルク放送局で感想の方をくっつけてもらえれば僕らの方も拾いやすいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。ツイッターもいろいろと新しい情報とかも流してるなと思います。はい、あとは、何かご意見ご感想とかですねありましたら、DM でも全然ツイッターの DM でも全然構いませんけれども、はい、mats@utb.jp mats@utb.jp までお気軽にご連絡いただければと思います。
はい、はい、そしたらで、お便りの方を紹介していきましょうか。はい、はい、まず、バンドリ会の感想ですね。
はい、
ありがとうございます。ツイッターより三影さんいただきました。
はい、ありがとうございます。
東京ミルク放送局、俺たちのバンドリ会を聞きました。
はい、
なんか半分くらいはバンドリと関係ない話だったような感じの。バンドリの話もアニメの内容にほぼ触れておらず、期待できるので見てほしいということしか伝わりませんでした。作品の紹介も4話まで見た内容とは乖離がある気がしました。東京ミルク放送局バンドリ会、全話視聴後にまたやるとのことなので、そちらに期待しておきますということです。どうしたんですか、寝てんすか。ちょっと
今寝てたからよく聞こえなかった。
あれ寝てたでしょ。
うん、寝てた。
あ、寝てた。あそこは認めるんですね。うん、あ、さすがフレンチアルプス。
寝てた。よく聞こえなかった。
すいません、なんか、はい、ちょっと内容とかにちゃんと触れなかったのかなっていうような話ですけど、まあ僕は当時1話しか見てなかったので触れられなかったんですけど、どうですか。
まだちょっと僕も4話までしか見てないから何も言えない。
まあでもね、その次 の、 メタル満開の冒頭でちょっと補足しましたから、
はい、
はい、なんで、まあちょっと今後もポロポロと感想を言ったりとかですね、やっていきたいと思います。まあ最後に終わったらね、またちょっとやるかもしれません。
そうですね、
帰ってきた回があるかもしれない
、はい、ぜひお楽しみに
します。
ありがとうございます、
は
い、
続きまして、トニーさん、
はい、
はい、ありがとうございます。メタルマンの感想ですね、
はい、
メタルマンは Z 級界隈の中でも至極の名言だらけで年1くらいで見る。本編とエンドロールのクオリティの差異がまた哀愁を漂わせる、はい、エイリアン対アバター並みのひどさはないが、博士に人間性の問題が見受けられる。これも Z 級特有の愛嬌。本当に申し訳ないが印象的。
その通りね。その通りですね。はい、ありがとうございます。
そうですね。エイリアン対アバターも、ご紹介いただいたのはトニーさんでしたね。
はい、
はい、続きまして、埼玉の大沢さん、
はい、
はい、ありがとうございます。第100回メタルマン配信をしました。大変面白かったです、
はい、
メタルマンというタイトルを見たときに、ああ、あれかと直感しました。映画自体は鑑賞したことはないのですが、 Amazon でアイアンマンの DVD を検索していたときに明らかにパクリと思われるパッケージを見たことがあり、レビューだけはざっと読んだので覚えていました。今回の配信を聞いて想像していた作品の斜め上を行くものだと知り、驚いたのと同時に逆に見てみたいような好奇心が湧いてきてしまいました、うん、今日の帰りに伝えに寄ってしまうかもしれません、
うん、
またAmazon でメタルマンを検索すると、その下に恐怖キノコ男中古2万350円という作品が目に飛び込んできました。
だけよ。
レビューを読むとご多分に漏れず予想通りの内容のようですが、
キノコ男
だけ1点だけ目に留まったのが、キノコ男は関節技を使うらしいです。感想からリクエストになってしまいますが、ぜひこの恐怖キノコ男とその下にあった実写版デビルマンの批評をお願いいたします。毎回楽しみにしています。これからも配信頑張ってください。
新庄さん、行きましょうよ、これ両方とも。
違う、恐怖キノコ男でしょ。だってこれ中古2万350円。
いやいや、それ値段の問題ですよ。 Z 級映画を紹介するポッドキャストでしょ、これ。
これでも経費出せます。
経費もクソもねえよ。
これ多分レンタルないやつでしょ。きついな、2万。
GPGP
何の見返りもないです。
新庄君が見てから誰も見ないんだから。
しかも別にこれ Z 級映画を紹介するポッドキャストじゃないですからね。ちょっと強調しておきたいですけど。
大沢さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ぜひね、新庄君やりたいって言ってたんでね。
いやいやいや、ちなみに実写版デビルマンのね、 伴奏とかっていうのは、これなんかこの間、何でしたっけ、和橋さん、あの、渡良瀬の和橋さんがね、やってましたね。はい。なんで、まあまあ、
ね、やってましたね。
我々の切り口でやるのもいいですけど、
実写版デビルマンはやっぱ気になりますよね。
これやっぱ三大日本のクソ映画みたいな話になってますからね。
そうですね、ぜひね、この今、これ確かあれなんだよね、終わった、はい、公開して直後になんかまあ監督が亡くなっちゃったから、なんかもうなんか悪口言えないみたいな雰囲気になっちゃったんだよな。
監督ね、はい、らしいですね。
まあ、しょうがないな。でもこれはでもちゃんと向き合った方がいいと思う。
ZQ を語る上では避けて通れない。
俺は誰だって
こっちのセリフじゃん。勝手に戦えと同じ空気感じますけどね。ぜひちょっとね、
はい、狂気の男もまとめてよろしくお願いします。
狂気の男ね、多分これは僕はまたマタンゴを見た後にやることになると思いますけどね。はい、はい、ありがとうございます。続きまして、ゼイニクおじさん、
はい、
ありがとうございます。あ、ちょっとね、これあのこの間僕ゼイニクおじさんって普通に言ったら山崎君があのゼニクおじさんって書いちゃったんで、あのちゃんとこれはっきり言わないと分かんないなと思いました。ゼイニクおじさんですね。
ゼイニクおじさん、
ゼイニクおじさん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、最近のミルク放送局はすっかり名作であり、名作異論は求める、異論は認める紹介番組にということで、これはもう Z 級映画を紹介するポッドキャストになってるぞっていう警鐘を鳴らしていただきます、
ね。そうじゃない、そうですよ。
やばいやばい、はい、ちなみにメタルマンエンドロールでの飛行シーン、本編に一切ないから捏造同然は本作一番真っ当な方面の見どころZ 級方面はやはり博士のクズっぷり、
はい、同じこと言ってるよね、
はい、この人メタルマンのソフト持ってるんですね。手持ちのメタルマンを見返したいんだが博士かっこ AI が完全にサイコパスで笑いが止まらん、はい、メタルマンは全体的に非可逆的男寮なの設定や展開が多いんだが全く性的に興奮しないと。お二人にはぜひおバカでありかつ真っ当な名作超能力学園 Z を取り上げてもらいたい。これリクエストどんどん溜まってきましたよ。これ
超能力学園 Z はダメだって。
どうですかこれ、もう Z ってついてますけど、これ
いやいやいやこれだってカンティングスラッシュじゃなかったっけ、違ったっけ、
これあれじゃハレンチ学園みたいな。
そうだっけ、
なんか
いやいやいや、
ちょしかもこれ洋画ですよね、多分ね、
洋画洋画、やばいやつだってこれ、あの
ポリスアカデミーと同じ映画ですよこれ。
あーつまんなそうだよ子供の頃見たらなんかね、そう
超能力でスカートをめくるっていう、
なんかこれでカンニングしてたの共感だよな、超能力使って。これとまた別だったっけなこのシリーズだったような気がするんだよな。
ちょっと確認してみないといけないですね。
はい、
ね、
調子いいのさん確認お願いします。
確認ありがとうございます。わかりました、はいはい。とりあえずこんなもんですかね。まだまだありますけども。
はい、あ、小沢さんからは、はい、あれです、あのチョコレートもいただきまして。
ありがとうございます。
本当に。
バレンタインに。
そうな
の。奥様からチョコレート
をいただき、ありがとうございます本当に。
いやこれね、ありがとうございます。
ぜひぜひ。
ちょっとまたね、なんか、ね、はい、なんかでお返しでき
ると
思
います
、はい。
本当にありがとうございます。
いつもありがとうございます。奥様もね、ありがとうございます。
はい、
はい、そんなこんなで、
はい、
はい、今回も愛と勇気と感動とちょっぴりの英知でお送り出しました東京ビル放送局か。次回のテーマは、
機動戦士ガンダム G オリジンとかね
とかねとかねの部分が何なのか、皆さん予想してお待ちください、
はい、
というわけで、ここまでのお相手は東京ビルホール新庄勇気と
ちゃんまつ2017でした。
それでは皆さん、また来週、
はい。